魚の会。
はい、お魚コーディネーターの長崎一輝です。皆さん今日もお入りいただきありがとうございます。今日なんですが、マグロの資源管理についてですね、マグロ今すごい増えてるんですよ。で、ただですね、増えて良かったのかというとそうでもなくてですね、いろんなことが起きてきていてですね、まあそんなようなことをお話をします。まあどんな、結構ね、込み入った内容になると思います。お付き合いください。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい教養を緩くお届けをしております。そういった話題に興味がある方はぜひフォローください。また今日はマグロのお話ですので、マグロが好きな方、ぜひグッドボタンいただけたらと思います。はい、ということで、マグロといえばですね、まず、そもそもマグロって、まあマグロと呼ばれる魚はいくつか種類があって、代表的なもので言うと、本マグロとも呼ばれる黒マグロ、それから、まあインドマグロなんて呼ばれることもありますけど、南マグロ、この2種は特に高級と言われます。で、あと、大衆的な、メバチ、キハダ、あとビンチョっていうマグロがまあいます。まあ、コシナガマグロっていうマグロもいるんですけど、そんなに流通量は多くないので、それらの魚がおります。で、ここでいうあのマグロが増えてるっていうのは、まあ、日本近海を海遊ルートにもしているあの黒マグロなんですけど、黒マグロは、一時期すごく数も減ってですね、でそれのを守ろうということで資源保護の取り組みがいろいろと進められています。で、確かですね、ごめんなさい、ちょっと、正確な年数覚えなんですけど、2015年の、まあ、少し前ぐらいからそういった取り組み始められてるんですけど、まあ、それが功を奏してなのか、あのマグロがすごい増えてきてるんですよね。で、なんかテレビのニュースとかでも、まあ、マグロがちょっとこう増えてて、マグロの漁獲量が上がってて、値段もこうお手頃になってきてますっていうニュースをたまに目にすることもあるんですけど、そんなような感じでね。で、まあ、その原因と言われてるのが、そのやっぱり資源保護を、なんていうかな、こう強めたからっていうのは、まあ、言われるところなんですよ。で、でですね、そういったまあ状況を見て、まあ、人によっては、ああ、そのマグロの資源管理は成功したんだ、みたいなことを言う人がいるんですけど、結構大方のいろんな意見を聞くと、いや、これはいいことばかりじゃなくて、とても成功したとは言える状況ではないという意見も、まあ、いろいろ聞いたりするんですよね。で、まあ、どういうことなのかというところですね。その前に、その、簡単に触れておくと、その資源、保護の方法をどうやったのかっていうと、そのマグロの全体としての取る量を、これぐらいですよというのを決めて、で、それの、その、数量を、こう割り振って管理をしたわけですね。で、ここの地域のこのはこれだけ取っていいよ、この地域はこれだけ取っていいよ、みたいな風にして、厳密にですね、取る量をかなり厳しく規制をして、行ったと。まあ、これ、欧米とかでやられている資源管理の手法なんですけど、そんな風にしたと。で、あと、釣り人がね、マグロを釣る場合もあるじゃないですか。で、そういったものも、まあ、届け出が必要だったりとか、そういった形をして、管理を行ってきたんですよね。で、その結果、なんか計画よりも早いスペースで増えてるみたいですけど、マグロが、ですね、一時期の、どこだったかな、マグロの個体数をちょっとうろ覚えなんですけど、前の本書くときにちょっと調べたんですけど、ちょっと何かの文献で読んだんですが、個体数でいうと、なんか100倍以上の数で個体数が増えているみたいなんですね。で、すごく増えたというところ。ただなんか言う人によってはなんかそのすごく栄えてた時期の、まだ、何割だったか2割ぐらいだよとか、そんなような話を言う人もいるんですけど、まあそんな風にですね、増えてきたというところです。じゃあ増えてきて、良かったじゃないかと思うと、良くないこともいろいろあるっていうのは言われていて、まあこの、ラジオでもたびたびお話しするんですが、マグロが増えることによってのその、あまりよろしくない部分で言うと、まず、そのマグロってのは生態系でいうところの 上位にいる魚なので、まあ、いろんな魚を食べるわけですよ。そうすると、例えばイワシの立場からするとイワシマグロに食べられますけど、今までその天敵となるマグロが、例えば100匹しかいなかったってなると、ただ最近その100倍近く増えてるわけですね。ということはその天敵が1万匹になってるわけですよっていうですね、状況になってるわけなんで、よりその、生態系のピラミッドの下にいる生物たちは生き残りにくくなってるっていう状況があったりとか、当然日本っていろんな魚を使い、取ってますから、今イカが空前のね、スルメイカが空前の不漁だっていうふうに言われて、まあ昨年は豊漁というのも伝えられていたんですが、イカもマグロ食べるわけですよ。で、そうすると、なんかその、もともと、日本人っていろんな魚を食べてて、利用していて減ってる魚っていうのがいるのに、マグロが増えたことで、そういった資源にも負荷がかかるっていうことが、まあ、あったりっていうのは、一つあるかなと思います。で、先日の放送でもお伝えしたんですけど、今、鮭が空前の不漁ですけど、こう、川から、海に出ていくその鮭の稚魚たちっていうのが、北海道の沖にもマグロがすごく増えていて、で、捕食されているという、話を受けています。ってのはマグロをですね捕らえてお腹を開けると鮭の稚魚でいっぱいだったりするらしいんですよね。そんなようなことが、あったりするので、その生態系を崩すような、その増え方っていうのをすると、日本って生態系全体をこうね、魚として使ってる部分があったりとかするので、日本人の食生活がすごく、にとってすごく不都合になってくる。で、マグロを取ってる人たちとかいいかもしれないんですけど、イカを取ってる人たち、サケを取ってる人たちにとっては、マグロが増えってことは、すごく不都合になってくるってことがあったりします。で、ここでちょっとお気づきの方もいるかもしれないですけど、ということは、じゃあマグロを増やせ、で、マグロをもっと増やせっていう人たちっていうのは、まあ、マグロがやっぱ増えることで利益がある人たちっていう風になってくるんですよね。だからそこの部分のまあ調整なんかも難しかったりとか、まあいろんなやっぱりこの資源管理の方法課題があるということが、まあ浮き彫りになっているというところです。で、もう一つはそのさっきの漁獲枠っていう問題で、まあこれもよく言われるんですが、漁獲枠をですね、割り振って、る時にですね、まあその割り振り方にもいろいろあるわけですよ。で、今結構この環境変動が、激しくてですね、もともとマグロが取れなかった地域でもマグロが取れるようになったりとか、してきているところがあります。で、あなたこれだけ取っていいよ、この地域はこのだけ取っていいよって割り振るんですが、そういうふうに、環境変動が激しいので、割り振られてない地域に、その地域でそのマグロがかかったりとかしてるんですよね。で、そうするとその取っていい枠がないので、それで水揚げをすると、違法になってしまうので、それはリリースしなければならないんですけど、ただリリースしたところでマグロって泳ぎ続けなければ、その死んでしまうので、まあ結構な個体は、リリースしたところで死滅をしてしまうというところでですね、結局誤ってマグロが入ってきてそれを利用すればいいのに、利用せずに、じゃあ守ろうって言ってリリースするんですけど、それも死滅してるから、もう全く資源を無駄にしてるっていう、ところがですね、指摘されるというところです。なので、この日本のやっぱりですね、この、まあ、マグロのこの資源管理の方法っていうのが、この漁獲枠による管理、まあ、正確に言うと IQ 制度っていう漁獲枠をさらに割り当てる管理方法っていうのが、まあ、欧米になってやったらいいんじゃないかっていうふうにして進められていて、漁業法もそういうふうに改正されたんですけれども、マグロがまあ先行して行われている魚種のまあ一つで、やった結果ですね、あまりうまくいってないっていうのが、まあ、実情なので、やっぱりその様々な魚を取っている、日本のやり方っていうのを、きちんと考えていかなければいけないというところですね。で、それがすごく分かった、事例となっているというのが、実際じゃないかなと思います。でですね、まあこれはまたちょっとまた別の回にお話ししようと思いますけど、別に資源管理の方法ってその取る量を決めて管理するってやり方だけじゃないわけなんですよね。例えば網を入れる回数を減らしましょうとか、網の大きさをちょっと小さくしましょうとか、そういうやり方もあるわけなんで、 で、この様々な魚を利用している日本として、まあ、その現場現場によってまたやり方、合うやり方って違ってくると思うんですけど、その合ったやり方っていうのをこれまでやってきた方法も、合わせて、いろいろと、何ですかね、適合していくのが、まあ、大事なんじゃないかなということが、まあ、このマグロの例からも分かったというところです。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、こんなような内容をまとめた本が、8月に発売されます。うまい魚が食べたいという本なんですけれども、結構巷で言われている、こういったですね、持続可能な漁業みたいな話、魚を食べ続けるには、どうしたらいいのかとか、なんか何々が食べられなくなるんじゃないかみたいなニュースとか見聞きすると思うんですけど、まあ、結構偏った情報も多いので、私の中で、中立的に、いろいろと解説をしています。まあ、別にこの今回のこの放送って別にその本の番宣ってわけでやったわけじゃないんですけど、たまたまちょっとそういう、本の発売の時期もかぶってくるところなので、ちょっとですね、このこういった魚の、まあ、マグロの資源保護とかですね、そういった魚をこれから食べていくためにどうしたらいいかみたいなことを、ちょっと考えて、いただけると、すごくありがたいかなと思っております。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい共有をゆるくお届けをしております。そういった話題興味がある方はぜひ、フォローください。また、今日の内容良かった方グッドボタンいただけたらと思います。まあ、そんなような、事柄もいろいろ書いている魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスも好評発売中です。水産資源管理については必ず、どの本店も触れております。ぜひお手に取っていただければと思います。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、それから講演などお仕事ご用意ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけんチョキ。また聞いてくれるかな。ぎょっくり。